の皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では、町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。7月1日日曜日午前9時30分から12時30分セブンイレブン京都地区事務所にて開催します。なお同じく7月1日午後2時から午後5時は京都地区事務所にて個別相談会も開催いたします。阪急大宮駅より南へ徒歩3分、1階はセブンイレブンの店舗になっています。会場は3階です。なお駐車場はございません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、日曜日を除く毎日午前9時30分から午後5時30分までお問い合わせください。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜はゲストにセブンイレブン、京都上鳥羽卯花店オーナーの西浦大作さん、そして店長で奥様の西浦由美子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一人、セブンイレブン OFC 山本克美さんにもお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その上鳥羽卯花店、こちらは場所はどこっていうふうに言ったらいいでしょうか。
場所はですね、近鉄の武田駅から西へ向かっていきますと、あの力の湯というあの大きいお風呂屋さん、
あー、ありますね、スーパー銭湯、
そうですね、でフットサル場と一緒になっているところなんですが、その信号を越えて大宮大橋を、渡った右側にあの大きな駐車場のあるお店になってます。
はい、そこで、開店されて何年になられるんですか。
8年、丸8年になりますね。
あ、そうですか。はい、もう8年ということで、もうすっかりもう地域にね、あの密着されて、お店も親しまれているというお話を伺っているんですけれども、開店される時の物語を少し教えていただきたいなと思うんですけれども、もともとは京都の方ではないんですよね。
そうですね、大阪、生まれは大阪市内で、ね、育ちが、大阪の枚方市になります。で今現在実家があの枚方市から移りまして、宇治田原町、京都の宇治田原町の方で、実家は、構えてますけど、今私たちはあの家族で京都市の伏見の方に、住んでおります。
いや、京都に来られたのはこのお店を開店するぞということで来られたってことなんですか。
そうですね、ちょうどその頃に、その南区の卯花っていうところにあのいいお店があの出店するっていうことで、私たち夫婦がとても気に入りまして、ここでしたらあのお店を出してやっていきたいという気持ちで、あのお店を出すことになりました。
あのお店っていうのはそれまでにはなんかこう、もともとずっとやってらっしゃったとかなんかあるんですか。
いや、私は元前職があのゼネコン関係のこう高圧電気工事士の方をやってまして、
なんと全然もう大きななんか転職って言ったんですよね。
そうですね、まあ、あの父親の後をあのこう手伝いながら、あの、ね、自分で10年ほどあの、
家業を継いでやってこられ
たんですが、うん、まあ、 こういう時代で、まあ、服用の煽りを受けましたので、まあ、利益が出なくて、まあ、赤字も膨らんできましたので、またちょっと違う、まあ、自分に合うっていうか、もともと、そういう仕事があってなかったと思いますので、どっちかというとこう人に接したり、話したりするのが大好きなので、こういうまあ、コンビニの仕事を選びました。
はい。はい、奥様、始められていかがですか？このもう8年経ちましたけれども、お店やられて。
最初はやっぱり慣れなくて大変でした。はい。
終わります。
でも毎日が大変で、やっぱ朝も早かったですし、で慣れない接客業だったんですけど、とりあえず夫婦で頑張っていこうと決めて、はい。でやっぱり娘と息子2人がいるんですけど、まあ、子供たちに支えられながら、今日までやってこれました。
ね、
はい。
いやでも20年間の、ね、お仕事をもうちょっと全然違うところに転職されたっていうのはすごい決意のね元に始められたと思うんで、もう家族全員でなんかこう一丸となってという感じもあるんですが、特にねなんかちょっとこれ大変だったとか、こんないい思い出に支えられたみたいなエピソードってありますか？こういうお店にしていくぞという決意もあったと思いますけれども。
そうですね、始めた当初オープン時はですね、まあ、人がこう長続きしなくて、まあ、次から次へこう辞めていく時があったんですけど、今は卒業以外で辞めることもなく、ずっと卒業と同時に、送別会やって、長く勤めてくれる方がほとんどですので、非常にお店の方は、安定してやっております。それと、まあ、エピソードとしましては、まあ、人の教育のことになりますか。まあ、自分の子供と、まあ、同じ世代の子たちを扱って、まあ、ほとんどが学生の子たちなんですけど。
あ、そうですね、
はい、あとは
今はそう
ですね、そうですね、あとは主婦のパートさんと、なので、まあ、教育としては、時間をまず守るっていうことから、友達同士も社会に出ても同じことなので、まあ、時間を守れない人は約束を守れない人と同じというふうに教育してまして、まあ、そこは絶対守るように厳しく教育しております。それと社会に出ても恥ずかしくないように、社会に出ても風邪なので軽い病気なので休めないのが当たり前なので、当店でも風邪がで休むということがほとんどありません。
はい、なんかお子さんが、はい、このお店を始められた時がいくつぐらいの時なんですかね。8年前。
そうですね、上の娘が高校生で、下の双子なんですけど男の子が中学1年生の時に始めました。はい、なんか一番まあ多感な時期にこういう仕事をするっていうので、やっぱ不安もあったんですけど、子どもたちが、まあ、見守ってくれて、私たちもお店の方に頑張ることができました。でやっぱりなかなか会話の取れる時間も少なかった。朝も子どもが起きる前に仕事に行って、で帰ってくる時はもう夜だったんですけど、そういう子どもに支えられて、はい、頑張りました。
いや、もう頑張ってお父さんとお母さんが今力を合わせてやっているというところで、お子さんたちもみんな、なんかコミュニケーションが具体的に取れる取れない関係なく、こう家族のなんか絆が深まったかもしれないですね。はい、お仕事も見える形のお店っていうところでちゃんと見えるので、あ、お父さんたち頑張ってるんだっていうのがね伝わったんじゃないかなと思うんですけど、そんな思い出の曲を今日はね持ってきてくださっているので、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、レミオロメンの3月9日という曲なんですけど、 これはあの中、息子双子の息子が中学3年生の時の卒業式の時に歌ってくれた曲なんです。でこの歌詞とその時の自分の状況がマッチして、今でも聞くとその時当時のことを思い出すので、私の中では一番今思い出の曲になってます。
はい、ではお聴きください。今日のゲストはセブンイレブン京都上鳥羽うの花店オーナーの西浦大作さん、そして店長で奥様の西浦由美子さんです。そしてセブンイレブン OFC 山本克美さんにもお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このお店では先ほどね従業員の方のこととかもいろいろこうお話出てきましたけれども、すごく力教育に力を入れてらっしゃるというふうに伺いましたけれども、従業員さんの、
従業員はスローガンでもですね、スローガンでもある日本で一番、元気のある明るい愛情のあるお店を目指してまして、スタッフ全員で明るく元気でお客様に対して一生懸命接客をしてくれていますので、来ていただいたお客様には満足していただけるように一生懸命頑張っております。
なんかこう素晴らしい従業員さんが誕生したという話も
接客成果発表会でですね、優秀賞をいただいた定金という女性の主婦のスタッフの方が、二児の母の男の子の、27歳で、二児の母親なんですが、とてもしっかりしてまして、天真爛漫で、明るく太陽のような性格の持ち主ですので、お店でスローガンでもある明るく元気で明るいお店っていうのを目指しておりますので、彼女がすごくお店の雰囲気を引っ張っていってくれてまして、若い学生さんたちの教育も彼女に任せてやっております。
いいですね。なんか心強いですね。店長の奥様としてもなんかいい片腕みたいな感じで。
そうですね、はい。
でもそういうコミュニケーションが取れていくというのがね、嬉しいことでしょうね、きっと店の中でね、はい。季節6月末ですけれども、7月になったら今度はもういよいよ夏本番という形で、夏休みに子どもさんたちとかも見残られるのがセブンイレブン、ね、お店かなと思うんですけど、夏のなんかこれからのなんか展開とか企画とか商品とかでお話がありましたら、これ山本さんにお話いただきましょうか。一言もお話いただいて出番を作りました。
セブンイレブンでは今スマップとのコラボで夏ギフトをやっておりまして、お店でもですね、いろんな展開をさせていただいております。その中で、こちらの京都上鳥羽うの花店では、今今年一押しの生姜丸絞りジンジャーエール、こちらの商品を今展開しております。
なんか体に良さそうな感じですよね。なんかいろいろこう商品が新しくね企画されて出てきますけれども、お店の中で特にねこれをちょっと僕たちは打ち出しているとか何かありますか。奥様のおすすめとか人気商品、うちのお店の人気商品はこれですみたいな。
そうですね、人気商品はどれも美味しいんですけど、はい、うちはやっぱり事業所立地とかもあるので、お弁当とかおにぎりとかもよく売れてます、ですので毎週火曜日には新商品が出てますので、夏もそしてうなぎ弁当も、はい、セブンイレブンのうなぎは本当に美味しいので、ぜひ一度またご賞味いただければありがたいと思います、ね。はい、
子どもたちはね夏休み、学生さんも夏休みあるけど、お父さんは夏休みない、今最近は働く女性も多いし、そういうちょっと元気になる商品が並べてたらね、はい、嬉しいですよね。 時間が迫ってきたんですけれども、この8年やってこられて、そして、こう明るいね、日本で一番明るく元気なお店にしたいということで頑張ってこられて、最後にこれはうちはやってよかったなとか、なんか思い出ありますか、これは、うちだけみたいな。
うちに、まあ、働いていただいてるあのスタッフのパートさんのらですね、この間その保育園のなんか、食事会で、そのパートさんは私そのセブンイレブンのこの京都上鳥羽女飯店で、まあ、働いてるということを、お話ししたら、周りの、お父さんお母さんたちが、まあそこのお店はすごく接客が良くて品揃えもいいというふうに、言っていただいたと。で、まあどの時間帯に行っても、接客も良くて、またうちのお店は近くに、日本語学校という中国の方が行く日本語学校がありますので、中国から来た留学生の子がたくさん、うちにも、スタッフとして入ってるんですが、その子たちもすごく愛想が良くていいというふうに、うん、絶賛してくれたっていうふうにそのパートさんがおっしゃってたので、まあ私も今までやっててよかったなというのと、逆に、手を抜けないっていうか、接客にもっともっと力を入れて頑張ってやっていきたいなというふうに改めて思いました。
素晴らしいお話ですよね、はい。まあ、その開業の時は中学1年生だった下のね、お子さんも、まあ、大学生で、時々はアルバイトにもね入ってこうお店を応援してらっしゃるという話で、本当になんかこう家族一丸となって逆に絆が生まれたような、いいなんかのお話だったなと思って心が温まりました本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。ではまた次回をお楽しみに。